皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今月は表現力についての記事をピックアップしていますが、今日もその流れで役に合わせた表現力について考えていきましょう。早速本文です。9月セミナーの質問会で表現力に対するすごくいい質問があったので記事にもしてみます。質問はというと、私は役柄によってポーデブラを使い分けるのが苦手です。あと目線など目の表現も苦手です。表現力セミナーでは具体的にどのような表現を勉強できるのでしょうか、という質問。じゃあ愛さんに聞いてみようスタイルで行ってみましょう。バレエの表現力ってなんだかお化けみたいな感じ。見える人と見えない人がいて、見える人は特別な力があるみたいな。でもね、力だから練習できるんですよ。そしてレッスンの中で練習し続けないと、いきなり発表会前にやりなさいって言われても無理です。両足ルルベのバランス、片足ルルベでルチレでバランス、4番ポジションからピルエット、5番ポジションからダブルピルエットっていう感じで、徐々にレベルアップされるものっていうのがレッスンにはありますよね。それと同じこと、いきなり白鳥になれって言っても無理です。鳥だよ。表現力が力だったら土台になるものがあります。それは体、心、知識。ダンサーの前に人間にならないとね。そしてその土台がしっかりとしていればいるほど、その上に乗っかるお家の安定感ができます。土台はどんなスポーツでもプロフェッショナルでも一緒だと思います。お家は何と言ったらテクニックなのですよ。レッスン、基礎ですね。これがしっかりとしていないとバレエにはなりません。同じ土台の上にミュージシャンの家を建ててもいいし、治療家のお家でも構いません。でもバレエダンサーを目指すならバレエレッスンの基礎がなければいけません。当たり前です。でもみんな忘れちゃいます。衣装、トーシューズ、変なダイエット、エクササイズやストレッチ、そういうのに走ってしまい、肝心なバレエがない。バレエだけではダメですよと言われるのは10歳くらいまで。その後プロを目指すならば、バレエ学校で様々なジャンルのクラスがあります。コンテ、ジャズ、フロアエクササイズなど。毎日基礎レッスンをやってることには変わりありません。それは世界共通です。日本で踊っているならば、初めにレッスンありき。土台イコール体や人間、家イコールバレエレッスンやテクニックだとしたら、表現力というのはインテリアデザインだと思いましょう。カーテンの種類、長さ、色、ソファーの布、位置、ライトの色や間接照明の数など、そういうものが表現です。それであなただけの空間を作るわけ。でもどのインテリアデザインにも、どの色とどの色がマッチするという考えや、ロココ調 VS ミニマリストとか歴史的なデザインの考え、カーテンの種類によって起こる温度調整、家具を置いた時の動線の動きやすさなど、基礎を勉強していく必要があるように、バレエの表現力も基礎がマッチするものを知っている必要があります。バレエの表現力とは言葉を発しないのだから、表情、仕草、呼吸、目線などで表現をすることもありますし、ポーデブラの形や動きで表現することもありますね。そしてこれらはレッスン中だって練習できるものだって分かりますか？アダージオとグランアレグロで同じ呼吸使います？使わないね。ゆっくり吸って吐いてなんてグランアレグロでやってたら呼吸困難で倒れますよ。ポーデブラもブラバー1番を通過して2番ポジション、アロンジェでブラバーに戻ってくると動いたとしても、ワルツの時とプチアレグロのジャンプの時で合わせたら変わるよね。わかる？それがレッスンで練習すべき表現力。エポールマンをしっかりつけてもシャープに動き続けられる足先がなければ、白鳥の2幕オンポワントでパルドゥの細やかなプチバットマンをしながら柔らかく使う上半身なんかできるわけないじゃん。土台ができました。家の骨組みもしっかりとしています。そして表現力の基礎も練習してきました。そこで初めて役柄に合わせた表現ができます。だって自分の引き出しの中にツールが入っているから。一人の一幕を考えると、暖かい地方で陽気で活発で目立ちたがり屋で、親の言うことを聞きたくなくって恋をしている女の子という役柄で、ジゼルの一幕を見てみると、深い緑が茂る森の近くでお母さんの言うことをしっかりと聞いてて、恥ずかしいやがり屋さんで病気持ちで花占いの愛を信じていて恋をしている女の子。この2人は恋人と結ばれたいっていう思いは共通していて、踊りが上手で街で有名だというのも共通しているけれど、シチュエーションは全く違うね。この一幕、お客さんにこの後のストーリーを伝えるためにもとっても大事なキャラクターの紹介の部分、ここの必要なものも違うわけですよ。それに合わせたカーテン、コーヒーテーブル、ソファーの形やお家の中に飾るお花も変わってくるよね。ほら、キトリだったら赤いバラ、ジゼルだったらユリみたいな感じで、両方のバリエーションとも最後連続回転で終わります。だけどさ、その盛り上げ方もやっぱり2人は違うわけだよね。いきなり回転の見せ場だからといってジゼルが強くなっちゃっても困るし、柔らかいプリンは大事だからって言ってキトリのスピードが落ちたらつまらない。そういうところなんですよ。 表現力って。となんだか長く書いてしまいましたが、表現力は練習できるということです。そして他のテクニックと同じように順番を追って練習すべきです。プロであればバレエミストレスや振付家などとともにインテリアデザインを考え、発表会であれば先生の作りたい世界、空間を理解します。ただ自分でやってねと言われる場合、つまりバリエーションなどを行う場合、そして先生が表現力への理解が乏しい場合、残念ながらこれもよくあるケースです。表現力の材料を持っていかなければいけないし、作品への理解と練習も必要です。表現したいイメージがあっても土台やお家がしっかりとしていなかったら空回りします。いくらいいカーテンとソファーがあっても、お互いが喧嘩するような色を置いたら住み心地が悪いように、オダージョの振り付けに音楽に合わせた調和した表現というものがあります。そしてこれらはレッスンで練習していくものなんですね。2018年 DLS 表現力セミナーでは、キーツでレッスンプラス表現の勉強プラスコンテということで、基礎を作りつつ引き出しの中身を増やす練習、ティーンではレッスンプラス表現力プラスバリエーションイコール役柄に合わせた表現の研究をしていきます。1年に1度しかないセミナーになりますし、バレエテクニックと表現を混ぜて勉強できる機会は少ないと思うので、プロを目指している子たちは参加してください。と言っても、まあキッズセミナーは売り切れ、ティーンはあと1個あるのかな。表現力を指導する自信をつけたい先生方、指導する表現力への理解や実際にレッスンに取り入れるアイデアを勉強したいバレエ教師の方は、教師のための表現力ミニ講座というものがあります。ただ忘れる前に、今回の質問への答えは、苦手って分かってるんだったら練習しなさいよ、練習の仕方が分からなかったらセミナーに来てね、でした。いかがでしたか？表現力が勉強できるものだっていうことと、基礎や土台があるってこと、ちょっと頭に入りましたでしょうか？来週のポッドキャストは新企画ということで、リスナーの皆さんからの質問に答えるという愛さんに聞いてみようポッドキャストをお送りします。すでにトピックを選んであって、ふくらはぎの外側の痛みについて教えてということだったから、それについてお話ししていきますが、質問があるのよという方はぜひぜひ hello@dancersliftsupport.com にメールしてください。どんなことでも大丈夫ですが、ポッドキャスト質問ということを明記しておいてくださいね。お待ちしております。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。